スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、リスナーの皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
はい
はい、始まりました
疲れです。
お疲れ様です。
はい、
いやもう、忙しくて、
そうですよね、
パニック状態でございます。
はい、
まあ入学式がねいよいよ始まりまして、先週入学式始まんないとっていうような話をしておりましたが、始まったら始まったでもういいやっていう感じに。
そうですね。
いや、その前にあれだ、あれですよ。え、いろは桜撮影会。
撮影会もやってる。もうすっかり吹っ飛んでしまう。
はい、集まりいただきました。皆さんありがとうございました。
はい。
意外と集まってちょっとびっくりだったんですけど。
あ、そうですね。
たくさんの方集まっていただきましてありがとうございました。
はい。
桜やっぱりありませんでしたけど。
はい。
まあ、手動 HDR 撮影、皆さんいろいろ楽しんでいただけた、
らしいですね。
結構皆さんね、いろいろ撮られていたので、いや、意外にできるもんですね。意外にできるもんって失礼な話だけど。
条件がいい。まあ、あそこ条件がいいということで選んでます。
うん、六本木ヒルズのビルと、
はい、
お墓の真っ暗なところと、両方映って、みたいなね、はい、感じで、うまく、色、それっぽいというか、そういうのが撮れるんだっていうのがね、
はい、
黒髪一枚でみたいな、はい、楽しんでいただけたんじゃないでしょうかという感じですが、その前後入学式やってすごい遠くなっちゃってね、えらい大変な思いをしたんですが、はい、で、その夜葉桜撮影会の翌日、体操のワールドカップがありまして、
はい、
あ、
体操って素晴らしい、はい、
なんだっけ。加藤、寺本明日香、あと、田中兄弟兄、
うん、
あと、美濃部です。優だったかな、
はい、
日本代表4人が出る大会が、駒沢公園の中の競技場でありまして、
はい、
クリラジが体操の番組やってるんですよ。で、パーソナリティ2人が、プレスで登録している中に私も混ぜていただいて、
はあ、あ、実際も
体操って写真撮れないんだって。
へえ。
一般の人は。
うん。ああ、まあそうですね。
なんか変なところに載せるやつがいるらしく。
カメラチェックがあるんですよ。
うん、厳しいらしいんですよ。
はい、
で、まあプレスで入れたので写真撮るのができて。
うん、良かったじゃないですか。
面白かったですね。
はい。
まあ、写真撮るのも面白かったし、体操も面白かったし、う
ん、すごい動き早いですよ。
早いのと、フラッシュ、ストロボアウトなんですよ。
いや、まあ、そりゃそうです。
いや、自転車のレースはありなのね。
あ、
で、聞いたことあるんですよ、選手に。
うん、
結構下から煽って撮ったりしてた時があって、うん、大丈夫ですかって聞いたら、いや、平気ですよとかいう話だったんですけど、うん、体操はやっぱダメみたいですね。で、水平塔じゃないですか、ああいう競技場って。
うん、ああ、そう。昔から、フィルムの時代なんかは本当に大変だったと思いますね。
ね、うん、っていう、なんか大変な感じがしましたけど、すごい楽しくて、これはまた、いずれ会を改めてお話をしたいと思います。
はい、
というのは今週またゲストにお越しいただきました。ということで今週はですね、
はい、
ゲストの方にいっぱいお話をしていただきたいので、
はい、
先週メールがたくさん来てますと、
はい、
すいません、はい、冬春休みまでの宿題の紹介で先週使ってしまい、メールのご紹介ができなかったので来週って言ったんですけど、 みんなのワークショップ過去仮も来週はやりますと言ったんですが、
はい、
ごめんなさい、今週もなしです、
はい、
来週やりますので楽しみにしてください、はい、で来週また何かあったりして、まあでもそれに、負けず劣らず、楽しんでいただけるのではないでしょうか、
はい、
今週もじゃない、今週はゲストをお越しいただきましたので、
はい、
CM の後ゲストのご紹介にご登場いただきます。
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、
はい、
お待たせしました。だいぶ引っ張っちゃいましたけど、前回が去年の11月12日に配信しました268回でご登場いただきました浅野ゆき子さんに、
はい、
また来ていただきました。ありがとうございます。
は
い、
あ、どうもこんばんは。
こんばんは。
あ、失礼します、乱入します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。浅野と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回先行症状、
はい、前回も出させていただいて本当にありがたいです。
ご紹介いただきまして、今回が第2巻が2月に発売されたと、
はい、
いうことで、2巻のご紹介いただきたいんですが、前回聞いていただけてない方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
改めて浅野さんの紹介を。
あ、はい、月刊コミックフラッパーという雑誌で、
はい、
先行少女という写真の漫画を連載させていただいている浅野と申します。
はい、
前回とか出た時っていうのが、その、この先行少女の、
はい、
宣伝をさせていただいて、今回もということで本当にありがとうございます。
まず、浅野さんは、
はい、
漫画家さんで、
はい、
先行少女、まあ、今回ね、第2巻も合わせてご紹介いただくんですが、他にも、
はい、
最初に書かれたのが夕焼けロケットペンシルが、
あ、はい、夕焼けロケットペンシルという文房具の漫画で、はい、初連載デビューみたいな感じで、
はい、
はい、単行本が1巻から3巻までメディアファクトリーから出ています、
はい、
という感じです。
で、今やっているのがこの先行少女と、
はい、あと方文社さんの、
はい、
漫画ホームで、
はい、
大人のいろはという書道の漫画を連載して、
書道なんですね、
4コマです。はい、はい、
あ、書道なんだ。
書道なんです。
じゃあ今現在連載されているのがこの先行少女と大人のいろはと、
あ、はい、そうですね、
はい、いうことでされているということで、今回その2巻発売になったということでですね、
はい、
お越しいただけるということで、すいません、前回収録日にお越しいただくのを私知りまして、
はい、あ、はい、ありがとうございます。
すいません、はい、1巻も読んでいない状態でお話しさせてもらったので、
はい、
今回はと思ってですね、はい、1巻、はい、2巻買いに行ったんですけど、
ありがとうございます。すいません、
売ってないです。
ああ、やっぱりそうですよね、そうですよねとか言ってしまった。
ですね、
すいません、
川崎で結構大きい書店に行ったんですけど、
はい、
長いんですよ、漫画のとこずっと見て。で、今漫画すごいっすね、
はい、漫画の量が、絶対数がすごいですからね。
すごいっすね、
もうやってるのも大変みたいな。
で、昔自分のお小遣いでこの単行本を買ってた時代って、
うん、
棚に並んでる時に作品ごとに大きくブロックになったような気がするんですよ。
はい、
背表紙が こう何十巻とか。でドラえもんだったらドラえもんっていう文字がずらっと並ぶから、そのワンブロックが一目でわかるじゃないですか。
そうですね。
今わかんないですね。
ああ、そうですね。
となってるのと、関数がそんなに多くないのが多いのかな。作品数がめちゃくちゃ多いような気が。
あ、そうですね。作品数も多くて。
ありますよね。あの、うん、本出版数、毎月の出版数が、だってあの、壁一、本屋さんの壁一面ぐらいになる。
毎月なんだ。
毎、あの、毎月、本屋さんの隅っこの方行くと、あの、うん、今月の漫画の発売予定って、うん、あれ、A2、A1? 結構でかい版型の、紙に一覧表があって、うん、こんぐらい出ますよっていうのがあるんですよ。う
ん、そういう感じ。すごいんだ。
うん、ちょっと規模のある本屋さんだと店の皿の隅っことかに貼ってあったりするんですけど、うん、そうあれ A2 ってことはないね。 B3、
うん、
なんか結構でっかい版型でしたね、
うん、いやもうね全然見つけられなくて、もうこれはダメだと思って、マルゼンさんは検索システムがあるので、
あ、ありますね、
調べました。そしたらですね、あ、2巻がなかったんです。
はい。
はい。
あ、在庫があることにはな、あ、在庫がなしになってたんだけど、棚の番号だけ出てたので、一応見に行ったら、
はい。
1巻だけあって。
あ、よかった。あったですね。よかった。
あったわ。ありがとうございます。思ったんだけど、欲しいのは1巻、2巻じゃないですか。
ああ。
で、もう一度、今度、浅野ゆき子先生のお名前で検索したら、
はい。
先行少女、先ほどご紹介いただきました、夕焼けロケットペンシル。
はい。
出てきたんですけど、在庫なしなしなしなし。
ないんですか？なんかいっぱいあるはずなのにな。あ、じゃあ本屋の方に入荷されてないという感じなんですね。
なかったんですよ。なので、その画面をそのままにして、別の本屋に行きまして。
ありがとうございます。そのままにしていただいて。
そのままにして。
さりげない宣伝を。
別の本屋に行きまして、したら今度は2巻だけあったんです。
わぁ。
で、うわぁ、なんださっき1巻だけ買っとけよかったとか思ったんですけど、
で、おすすめをいただいてる。
これ、あ、それをレジ持ってって、あれ、どっち、あ、ごめん、逆だ。最初が1巻、あ、じゃない、最初が2巻しかなかったんだ。
ああ、はいはいはいはい。
で、次行ったところで1巻しかなかったんですよ。で、その1巻しかなかった方でもう、その1巻をレジに持ってって、2巻が出てるはずなんですけど、ないですかって聞いたら、調べてくれて、やっぱ在庫ないです。
あ、
で、取り寄せておきますんで、しばらくしたらまた来てくださいみたいな話だったので、
ああすごいご足労をかけ
て、じゃあまた来ますって言って、そこの一家は戻したんです。
そうなの。
ほんでもう、
そうだろう、
あ、じゃないや、買ったんだ、そこで一、はい、冊買って、もう一度さっきの方を買いに行こうと、
うん、ああなんかもうすごい、
もう一度戻って、はい、で検索画面もう一回見に行ったら戻っちゃってたんです。なのでもう一回浅野ゆき子ってやって出して、で、まあいいやと思って棚行ったら、
はい、
一巻二巻揃ってるの。
あ、なんで？
わかんないけど。
なんでですか？
この検索したのがなんか店員さんの目に触れたのか知らないですけど、一巻二巻、あれさっき在庫ないんじゃなかったんかって思ってたんですけど、まあでもそれでようやく一二巻揃いまして。入手したんですが、僕の、活動範囲の中では常時置いてある感じではないので、ぜひ皆さんも、
はい、ぜひ
検索して、はい、店員さんに取り寄せていただいて、いろんなお店で取り寄せていただいて、はい、どっかで一箇所で買ってもらうと。
あ、そうですね、なんかあると他の人も買えますし
っていう感じにしていただければいいかな。
ありがとうございます。
メディアファクトリーさんで探したらいいんですか？
あ、そうですね。メディアファクトリーさんの、あの、コミックフラッパーっていう雑誌、あの、フラッパーコミックスとかなんか、まあ、細かいのがいろいろあるんですけど。
あ、2件目はフラッパーコミックス、あ、じゃないや。 マルゼンの方はフラッパーコミックスやったんだけど、
あ、
で、2軒目はちょっと小さかったので、あ、メディアファクトリーのくくりの中に入
った。あ、そうなんですね、うん、あ、だいたいその、そうですね、ちっちゃいところはメディアファクトリーで、
うん、
大きいところはまあフラッパーっていう棚があるかもしれないのです
けど、っていう探し方をしてみてください。まあ店員さんに聞いて名前を宣伝してもらうのが一番いいかもしれないですけど、
ね、そうですね、売れてるぞという印象をつけて
ぜひ皆さんも、
はい、先行商品を
探してみてください。
はい、
だからこれ夕焼けロケットペンシル探しに行かなきゃいけないんですよ。ないんですよ、
はい、
どっちにもなかったですね、ロケットペンシルは。
なんでしょうね、売れてるのか入れてないのか
どっちなんでしょう。ちょっとこっちも追加の宣伝してきますので。
ありがとうございます。
はい、という、まぁ、あ、ちょっとそれましたが、2巻発売になったということで、はい、この2巻の中で、カシアン室のお話が出てくるんですが、はい、
まあ、カシアン室じゃなくて
暗室作業か
あの、まぁ、この先行少女そのものの舞台は高校の写真部。
写真部、そうです
ね。で、はい、主人公が、
いて、
1の女の子。高1の女の子。
高1の、はい。あ、高2ですね。
2でしょ。
あ、2の女の子で、うん、
はい、
そこに、そこの顧問として、プロカメラマンになろうとして挫折したハバロ君っていう、彼は年いくつなんですかね。
25歳と。
25歳。あ、25歳。
はい、それぐらい
っていう。という、こう、あまり風采の上がらない。
はい。そういう
とこから、はい、顧問として、まあ、雇われる、はい、うん。
高校に、高校の、その写真部の顧問として入ることになって、
あ、一応母校なんですよね。
あ、母校っていう感じですね、はい。あんまりちょっと出せないですけど。
あ、はい、なんか雰囲気的には母校
って。はい、そういう感じ。
で、まあ、その、主人公のひかりちゃんっていう女の子、他、何名でしたっけ？
含め。7名ぐらいの、
はい、
の写真部員と、まあ、いろいろ、
そうですね。
やってるうちに、写真への情熱を取り戻すみたいな感じのお話をしてます。全体的に、はい。そんな感じ。
で、一巻では、まあ、出会いから始まって、
はい。
まあ、みんなで、星空写真撮りに行ったりとかいう。
とか、その、だいたい1話に1つ、その、写真撮るポイントみたいなのを
今、
集めてるみたいな感じですね。
はい。で、まぁ、この番組を今日初めて聞いたという人のために、なぜ浅野さんがこの番組のゲストかっていうと、まぁ、共通の知り合いである、カレーイラシーさんと、まぁ、この番組をよく、メールとかいただく方が、はい、浅野さんを僕に紹介してくださってというか、
うん、
まあ、浅野さんがこう、いろいろ写真のことを知りたいっていう話で、
うん、
カレーらしいさんが恋しているよって言ってくれたんですよね。
う
ん
う
ん、
あ、はい、ご紹介いただきまして、はい。
で、その時にその星の、撮るっていう話の、ことで僕が浅野さんからインタビューを受けまして、
うんうん、
はい。それが、まあ、で、じゃあ、ぜひ、こっちの、フォトスクランブルでも、出てくれませんかという話で、
うん、
まあ、前回の出演、ゲスト出演になりまして、という話、うんうん、
はい。
で、今回は、この第2巻に収録されている中で、まあ、いろいろ、面白い話いっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、メインとして、ちょっと、こう、話が盛り上がる場面に、
うん、
が、暗室、他校の暗室を借りに行く、という場面があるんですね。
うんうん、
で、まあ、そこでまた、ちょっと暗室の話聞かせてくださいっていう話で。
うん、
はい。そのあたり、ちょっとまた、スノーさんに取材をさせてもらったんですけど、はい。はいはい、なんかいろいろ、はい。
お話ししてるよりは、経験した方がいいんじゃないのっていう話で、
うん、
貸暗室というのもあるのでっていう。
うんうん、
ところは、まではお話ししたんですけれども、
うん、
その後、実際に行ってきたという
はい、突撃をしまして、そうですね。行ってきました。
うん、
白黒の写真を現像するぞということで、
はい、
でも私、今まで、 ものすごい恥ずかしい勘違いなんですけど、
はい、
あの普通のカラーフィルムでもモノクロで現像できると思ったんですよ。
カラーのフィルムもモノクロでって。
だから前日まで私はこれがあの自分がプリントしたあのモノクロの、あ、モノクロじゃない、あのカラーのネガが持って、うん、よしこれでモノクロをプリントしようって思ってたら、
はいはい、
それは無理だということをなんかそのスノーさんから言っていただいて、うん、でやべえ明日だどうしようみたいな感じになって、
まあ、そういうタイミングだったんだ。
はい、でまあなんかその結局向こうの方に、
うん、
そうお話ししたら、
うん、
じゃあその私の撮った写真でよければあの現像してみますっていうふうに言っていただいたので、そのネガをお借りして、
うん、
あの焼くだけ焼かしてもらったみたいな感じになっちゃいましたけど、はい、うん、楽しかったです。すごい。
それはあの最初からこう漫画の取材で行かせたんですけどみたいな話で、
あ、いえ、初心者なので、で、なんでしょうね。で、一応一緒についてやっていただいてたので、その女性の方に、
は
い、その時になんかあの、なんでこういうことみたいな話の流れで、
う
ん、
まあ、
実はこういうことっていうふうな話はしましたけど、うん、あの具体的に漫画名とかは言ってない
んです。宣伝
所みたいな。そうですね。なんか言えばよかったかなって 今更後悔です。
聞かせてもらえばよかった。無理やり送りつければよかった。
送りつければ。
ですか。まあ、ちょっと具体的な話としてですね。もうそこは、例えば電話とかで。
そうですね、ホームページを見て、
あ、う
ん、電話番号も書いてあったんで、電話してみたいな感じで。
じゃあ、検索して探したっていう感じなんですか？
そうですね、あの、東京貸し案室とかで、なんか、
はい、
して、で、飛び入りで行っても良さそうな、なんていうの、あの、初心者も歓迎みたいなところがあればいいなと思って。
ああ、なるほど。
はい。
はいはいはい。で、行ってきたのが、
ピッポっていう、
はい、
あの、なんていうのかな、あの、貸案室やりつつやってらっしゃったり、うん、ワークショップもやってらっしゃったり、ギャラリーレンタルもやってらっしゃるというところで、
はい。で、比較的ですよね。
そうなんです、はい。で、その、平野至先生の、
はい、
なんか、やってらっしゃるという感じのスタジオでした。
はい。
はい。は
い、いや、平間先生はいました？
あ、いらっしゃらなかったです。その女性の方と私と二人きりみたいな感じで。
それは。
はい。
ちなみに、どれぐらいの時間、そう、ついてもらって、一通りのことができて、いくらぐらいなんですか？
その、講師代とか、そういうもろもろ、印画紙のお金とか、
はいはい、
含めて6000円とかそれぐらいで、で、まあなんかすごいめっちゃ付きっきりやっていただいたので、
うん、
で、最後は私40分ぐらい、あの、一人で作業してっていう感じだったんですけど、はい、だいたい3時間ぐらいいましたね。
へぇー、で6000円でやってくれんの？
そんな感じです。はい。
あの、もう薬品とかは全部用意してあって、
うん、
後片付けはしなくていいんですよね。
そうですね。まあ、あ、でもなんか、あの、そう、写真を洗う作業を私全然頭に入れてなくて、で、あの、すいませんできたんですけどっていうふうに言ったら、あ、じゃあ写真を洗わないといけないから時間が足りませんみたいな感じになって、結局その15分ぐらいおまけしてもらったみたいな。
え、ずっとじゃあその定着液につけっぱなしにしてた？
そうですね、あの、つけっぱなし、一応なんかもう終わった後ちょっと一応水が張ってあるみたいなところに入れて、なんか、でも水洗いっていう形でザーッと洗わないとダメなのを知らなくて。
あと乾燥はもう乾燥機あったんですか？
あ、いえ、あの、普通にドライヤーと干し、あの、なんていうのかな、あの、網のあるやつに乗せてって感じでした。
あ、乗せて。
最後に、そうですね。だから、あ、でもなんかいっぱい写真もらえて嬉しかった。
え、何枚ぐらい貼りしたんですか？
そうですね、なんかその、なんだろう、綺麗にできたのが、もうでかいのが2枚ぐらいな感じで。
はいはいはい。
で、あとなんかすごい実験で、 その、インガッシュを三つぐらいに切って、うんうんうん、で、色味を見るためになんか、実験に当ててっていうことを
結構、はいはいはい、
試し焼きですね。
はい。
はい。
うん。
なんかそういうことも具体的にやることが全然、うん、あの、何もわからない状態で行ったので、うんうんうん、ものすごく勉強になって、楽しかった。は
い。いや、あの、この漫画の方に出てくる、暗室の道具の、ディーゼルが、
はい。はい、
これはそのそこにあったやつで、
そうですね、写真撮らせていただいて、
やっぱりね、これサンダースだよねとか思って、
ああ4枚まで
4枚まで、
はい、あんまり高校の暗室には置いてない
ちょっと
豪華なやつなんです
ごいこれそうだったんですね、
これどんだけすごい高校なんだよとか
そうか、
あとあのルーペがあるんですけど、
はい、
ルーペも高いやつ、この覗くやつ、
覗くやつね、
ピントを見るのにね、これもすごい高いルーペだなと、こう首が触れるやつ
そうなんですか、
うん、
だなとか、
あれ使わなかったから、
あ、いや引き伸ばし機もこの形を見ると結構いい引き伸ばし機なので、
いいやつが、うん、そう
か、は
い、
まあそれはそうだとは思うんですけどあの実際のね、そこあの池山さんのところは、なので、ああ、こんな機材で貸し暗室やれるなんて
羨ましい、
羨ましい、俺も行きたいとか
でもそれぐらいの値段でその教えてくれてっていうのはすごいなんか良心的ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、はい、あのそうですね、ホームページとか行ったら本当に細かく書いてある感じなんで、
うんうんうん、
なんか楽しかったです、
へえ、
すごいいい人でした、店員さん
そうなんだ、
まあそういうか、でこれ実際そのなんて言うんでしょうね、こう漫画にするにあたって、こう作画するにあたって、
はい、
そういう自分の体験っていうのをこうあのうまくこうするするっていうか、うまくこう書いていくのってなんか難しくなかったですか？
ああ難しいですね、あの例えばその漫画ではざっと書くんですけど、
うん、
なんかもっと細かいネタとかがいっぱいあるんですけど、
うん、
なんか30ページには収まらないんですよね、
そう、
試し焼きとかも本当は何枚もしたし、0.1 秒単位でこんなに違うみたいなことも書きたかったんですけど、
うんうん、
いちいち入れてたら、うん、なんかそれだけで一冊終わりそうな感じです。だからもう、なんか、はしょって。
いや、なんか、そういうのはさ、それ全部やっちゃうのはダメなんですか？あの、よく、あの、スポコン漫画とかで、なんか、あの、バスケットとかで、一つのパスが出るのに一話終わっちゃったとかあるじゃないですか。
あ、
あのそんな感じでこう細かくやっていくみたいな。
ああ、なんか楽しそうですね。
楽しいかな、苦しい。読むのは楽しいけどね。
ガチ勢の方は楽しい
かな。あ、そうそうそう。読むのは楽しい。
ライトユーザーの方はどうなんだって感じ。
そうか。
書く人しんどいよね。
書くのが辛そうです。
そうなんですかね、そういうのって。
面白そうではあります。
ああ、でもいいかもしれないです、ね、
うん。
なるほど。いや、まあなんかその、暗室の匂いとか、こう、酸っぱい、
ね。酸っぱいっていうのはあります
あったりして、やっぱり体験してないと書けないよねとか。
なんかその、行った、その、ピッポさんというところの下がお寿司屋さんなんですよ。だからそれで初め、すぐ臭いのかなと思ったけど、まあもちろん違った感じでした、ね。
なるほど。
ローテーションが面白かった。
それは素晴らしい。なんか面白い。
ああ、
なるほどね。
酢飯の匂いか、みたいな。
はい。
初めは。
そう。
え、もう本当にあれなんですか、初体験とか。
そうですね。
もう全然その、なんて言うんでしょう、ニアミスもなかったんですか、その写真。
あの、もう、現像自体は、
うん、
あの、なかったですね。普通にモノクロ、あ、字幕じゃない。フィルムカメラでは写真は撮ったことは何回もあるんですけど。
はいはいはい。うん、現像に関してはもう。
なかったです、はい。
ね、
うーん、な感じでいるんだ。
何が面白かったですか？いや、僕もないんですよ、経験が。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、なんですかね、なんかじわじわってその絵が浮かんでくるっていう感じですね。はいはいはいはい、で、
うん、
でなんかあの白黒の写真って、
うん、
なんか なぜか知らないけど芸術っぽく見えて部屋に飾ったみたいな感じのそういうはいライトな理由ですけど。
はい。
うん、
いやまあ多分やったことじゃないやったことがないと何とも表現しづらい。
うん、
内容だと思いますね、このモノクロの
、
はい、と思いますし、はい、あとなんかこのなんかなんていうのこうちょっと怖い話があってそのまあ、そうですね、肝試しっぽいあのストーリー内容になってるんですけれども、
はい、
この出てくる時になんか全然違うもののように見えるっていうのは実際に時々あったりして、
う
ん、
濃度が変わっていくのでね。
ああ、そうです
ね。これは一体何なんだみたいな。
心霊写真みたいな。
そうそうそう。やっぱりたまにあります、
ね。なんかその取材させ、その3人取材させてもらった時に聞いた話で、
うん、
その暗室は開けてしまうともう観光して神がダメになっちゃうので、
うんうん、
あの出たくても出れない暗い空間に閉じ込められて出たくても出れないみたいなところがすごい面白くて。それで人によってはすっごい怖いんじゃないかなと。
あ、
はい、そういうところもうまく出てたらいいなという感じでこの話を書いたと思います。
はい。
はい、
そうですね。まああとちょっとこうストーリーというかこの浜野くんのこう、
はい、
なんでしょう話、浜野くんよりの話になるんですけれども、
はい、
まあ、僕ちょっと取材の時に浅野さんから取材を受けた時にその暗室高校僕も高校の時暗室っていうか写真部だったので、
はい、
でこう可愛い女の子とか可愛い後輩に教えるなんていうそういう二人きりみたいなそういう リア充なっていう昔はリア充なんて言葉なかったんですけどそういうラッキーななんて言うんでしょうねあの場面ってこう想像はしたけどそんなもん金輪際なかったみたいな話をしたんですけどあのストーリーの中ではこうちょっとね甘酸っぱいというか、はい、なんていうかドキドキというか、はい、そういう場面そういう風にシチュエーションがあるところが、
はい、
あのおじさんになった今でもなんかちょっとこうすごいなんか心臓がドキドキします
まあ漫画だからちょっとぐらいいいじゃないかみたいな
あそうですね
あ
一巻からいきますか。一巻、二巻。まあ、一巻、
まあ、全部。一巻は、出会いがあるんです
よ。言いましたけど、
あ、テーマとして？
いや、一巻、前回一巻の時にご紹介、ざっくりはしたんですけど、
はい、
各キャラ、いろいろあるじゃないですか。
あ、そう、キャラクター
そうですね。はい。あ
まあ、主人公が、
主人公が、そのカメラマンを目指したけど挫折したという男で、
うん、
まあ今顧問をやっている25歳の男っていう感じで、
はい、
それに対してその女の子でヒロインがいて、
はい、
その高校、その顧問に行ってる高校の女の子、写真部の女の子で、
はい、
6歳か17歳か高2、
はい、
お父さんがカメラ好きだったんだけど、
うん、
亡くなってしまってお父さんのカメラをずっと持ってるっていう、
うん、
女の子が一人いまして、
はい、
でなんかその写真部員が7人いるんですけど、
はい、
それを一人一人すごい個性を立てようと思って、
うん、
なんか、うん、一人一人得意分野とか使ってるカメラとかを、
うん
表にして借りたりとかしてた
の。ああ、そうなんだ。
こいつ、で、なんか、女子っぽいから、
はい、
もうコンパクトデジカメにしようとか、
はいはいはい、
この子の持ってるカメラはコンパクトデジカメで食べ物を撮るのが好きでみたいな、そういう設定をいちいち考えたんですけど、なんかそういう多彩なキャラが7人ぐらい出てきます。
はい、
はいはい、でそれなんか大体その子らを一人一人一話一話主役みたいな感じにして、
うん、
例えば花の撮り方とか、
うん、
星の撮り方とか、 一話一話説明してってるという感じですね、うん、大体はい。
誉れちゃんがコンタクトで、はい、
食べ物を取るという、
はい、
なので、ね、全員説明するべきですか、これはしてもいいですか、
うん、ぜひ、
あ、ぜひ、じゃあ、
あとはこの田村くんが、
あ、ありがとうございます、
定点観測、
定点観測の好きな男の子あの喋らないけどずっと同じところを撮るのが好きで、その利息の撮影っていうのかな、なんか
そうかそうか、
同じやつ、
うん、
あの花を取るんですけど、
はい、
その種をまいたところで取って、
うん、
芽が出たところで取って、うん、毎日同じやつを取って、うん、それをつなげたらニョニョニョニョってなってるみたいな、
はいはいはい、
あれを見た時にすごい感激して、うん、あ、じゃあこいつは定点観測を取るやつにしようって思って、うん、その一人キャラを作ったという、
うん、これ、はい、今の好きな二人をさ紹介しました
ね。はい、すいません、わかる。
あとは、部長は割とまともな人ですね。結構、大人な感じの。
特に得意なものはないけど、苦手なものもないみたいな感じで考えて。
あとは、誰だっけ、
新聞部と掛け持ち
の、そうそう、パパラッチの女の子ね。
それはすごい取材した時に、なんか報道のニコンっていう言葉を聞いて、
確かに。
で、あ、そっか、その報道の時も写真っているよなって思って、こういう、こう、新聞部と掛け持ちで、パパラッチの写真を撮るのが好きな女の子みたいなのを作りました。
はい、報道のニコンから来てるんだ。
そうですね。で、だからニコンっていうカメ、ニコンを持たせてるですね、はい、この女の子は。
は
い、
へ
ぇ、あと、まあ、なんか、もう簡単に、すごい、ナンパ男だから、ボートレート撮るのが好きで、
あ
の、資料をかけ回してる男とか。
第2巻で。
第2巻で出てきます。
出てきましたね。
はい。
あ、すいません、あの人、なんて読むんですか？
あの男です。
はい、背の高い。
はい、尾形と。尾
形
はい。
読めなかった。
すいません。
なんて読むか。そうですね。はい。で、それだけだっけ？
あと、なんかもう一人、コミュ障じゃないけど、メガネの男の子が出てくるんですけど、はいはい、まあ、その子は、どっちかというと写真撮るよりも、フォトショップで加工するのが好きな子って思って、これからまた描いていこうかなって思ってる。
はい、いましたね。あれ、誰か、なんだっけ？第2巻の中で、すみません、細かいツッコミで。構図に空きがあるのが怖い。お前は漫画家か、みたいな。って言ってた子でしたっけ？
で、それもなんか、ほまれちゃんじゃなかったっ
け？あ、それはほまれちゃんか。
感じです。
ほまれちゃんはよりが好きなんだもんね。
あ、よりが好き。
あ、よりが好き。
なんか、
あ、空間が怖い。
一番最初の、なんだ、一家の頭のあたり、もういきなり、PC いじってる絵とかから入ってて、
ああ
全然撮ってない子、
撮ってない
っていうか、撮る姿が出てこない子。扱われる。
合成写真好きな子みたいな。ただなんか今の時点であんまり合成写真の知識がなかったんで、なんかこの子メインの話あんまりかけてないなと。
そうですね。そんなこと言っちゃっていいですか？わかりました。はい。はい。で、第1巻では、
はい、
テーマってなってな、なんですよ、パパ、食べ物の撮影とかがあったり、
あとなんかその、
なんだっけ、
校内新聞とか、
校内新聞のあのパパラッチの、
パパラッチっぽい話、
はい、
と、
フィルム VS デジタルみたいな、
あ、そうですね、そういう
話、あれ結構内容としてはこう、なんていうの、深いものがあります
ね、はい、ですかね、ああ、なんか永遠のテーマみたいな感じもしますからね、
あ、そのフィルムだからのこうじっくりと撮るのでわかるんだみたいな話が、
なんか限りがあると思うとあんまりおいそれとバシャバシャ撮れないみたいな話があったっていうのがな感じです、
はい、で他お父さんの話に一回戻って、そのカメラの由来が説明される、
思い出のカメラみたいな感じで、
ヒカリちゃんが使ってるカメラ、
ね、そうですね、オタクスフィルムのカメラ、
そうですね。
ね、はい。いや、この漫画、やっぱりそのフィルムっていうのが非常に重要な要素に。
はい。
常にこう、ベースとしてフィルムであるっていうところに結構ね、なんか、はい、意味がある。ヒコヒカリちゃんとヒカリちゃんのカメラの意味があるんじゃないかっていう気は、
はい、
してます。はい。
ああ、そうですね。
特に第1巻はね、こう、クライマックスのところが、
はい。
そのフィルムのカメラにまつわるいろんな話が、
ね、
ありましたよね。
うん。はい。なんか、その、はじめ、その主人公のその、ひかりちゃんに持たせるカメラをどうしようかすごい迷ったんですけど、
うん、
結局私、デジタルかフィルムかで迷ったけど、フィルムにしてよかったなって今更思ってます。
うん、
いや、ほんとそう思いますね。で、まあ、50の私が言ってもあれですけど、あれ、今の学生、これやっぱり学生一回読ませようかなと。
まあ、そうなんですけど。恥ずかしい。
いや、今の僕が教えてるのは19歳ぐらいなんで、どう見るんだろう、ちょっと。うん。新学期なので、持ってこうかな。ちょっと読んでみる。
この子が、ひかりちゃんがデジカメ持ってたらなんか、普通だもんね。
まあそうです
ね。まあ普通ですね、
うん。
でももしかするとあれか、これから写真部漫画出てくると、もう基本デジタルでみんな描いちゃうのも増えてくるのかなという気はしますけどね。あ、
写真部漫画。
そういうなんか作りの漫画も多分、確かありましたよね。こうしてるやつで。
まあそっか。
そっちの方が分かりやすいのかもしれないけどね。若い人たちが見るんで。
なんかスッと入れるっていうのもあるのかもしれない。うん、デジタルだと、
はい。ちょうどなんかその辺の今過渡期なのかもしれないですけど、
ね、自
分を取り上げられるっていう意味で。
まあそうかね。で、第2巻になると、まあ、大きくテーマは花の取り方っていうのがあり、
うん、
それから次にモデル撮影大会があり、
うん、はい。
はい。まあ、中間試験ですかね。まあ、試験があって、そのところ、そこの前、その後のところでちょっと恋バナっぽい、ちょっとドキ
ッとする。まあ、それはまあ、はい。
で、なんか二眼レフとか出てきてですね。
あ、まあ、ちょいちょい出して。
これはカレーニラシーさんの二眼レフかとか思って
ました。あ、でも、なんか、具体的には違うんですけど、初めて教えていただいて、触らせていただいたのはカレーらしい感じ。ちょっとかなり面白かった。
はい。
で、はい、
でまあ、いきなり二眼レフ。しかも、浜の内二眼レフっていう年じゃねえだろうとか思うんだけど。
なんでしょうね、
持ってるんだと思って。
そうですね。はい。
で、その、後半は、その暗室を借りますと、他校に行って暗室を借りますっていう話で、
は
い、で、その他校の写真部と、共同作業をしたり、
して、発表をしたり。
発表会をして、そこにちょっと大人な事情がっていう感じ
で、
顧問の先生 VS、
うん、
顧問の先生ってのはその借りに行った学校の顧問の先生ですね、
うん、
写真部の顧問の先生 VS 浜野っちみたいな、
うん、
まあ、
うん、
なんて言うんでしょう、これはなんて言ったらいいんだろうね、すごい
こう、この構図自体が、はい、ちょっと耳にした話で、
うん、
あ、そうなんだ、
なんていうのかな、はい、
はい、
写真じゃなくて美術なんですけど、
そう、
古本の先生が生徒に自分の理想を押し付けるみたいな、
あ、
そういう先生方がなんか実際いらっしゃるそうで、はいはいはい、自分のそのお話を聞いてみたいな感じで、
うん、
で、まあ、でもその先生の言う通りにしたら確かに賞とかも取れるし、
ありますね、ありますね、
感じになりまして、
は
い、
じゃあ
そういうのは、うん、はい、したらちょっと面白いんじゃないかなと思って。
写真部でそういう指導をしてる学校はあります、
ね。あ、多分。そうなんですか。
多分。なんだっけ、高校、前に高校でも話したことあるんですけど、高校生の写真部の、はい、写真展っていうのが、
あ
って、関東全部エリアぐらいのやつ。
うん、
で、見てると、県のその、やっぱり連盟とかあるんで、
う
そういう組織の傾向によって、あの、ガッチガチに指導をかけるやつとか、うん、そういう学校とか、やっぱりなんかね、作風で出てくるんですよ、見てると。あの、モノクロの縛りしてる学校とかね、
うん、
やっぱりあるし。
ありますね。
すごい、確かにみんな上手いんだけど、なんか偉い方に、はめましたね、随分みたいな、そういう。
いや、写真がなんか年寄り臭いって。
そうそう。あの、昔こういうのいっぱい見たな、と思って。そういう。
まあ、結局、まあ、ちょっと話取れるんですけど、ああいう学校の世界だと、審査員も結構学校の先生だったりするし、その学校の先生のまた先生って言いますかね、写真のサークルだったり、そういう人に頼むじゃないですか。そうすると、まあ、なんとか写真連盟みたいな、あ、これ、刺客が来るかもしれないけど、そういうさ、そういうさ、あの、まあ、連盟って、ある程度も、こう、会として大きくなっちゃうと、まあ、どうしても、こう、どんな組織もそうなんだけど、こう、うちはこういう写真を、まあ、こういう表現を良しとします、みたいな、こう、あれが、お約束ができちゃうんですよね。
うん
うん、で、まあ、それがだんだん、あの、川上から川下に降りていってしまうと、高校生の写真もそうなってしまうっていう感じはあります。あ、話しそれました。すいません。でもなんかこれすごいリアルだ、ちょっとね。うん、
なんかね、ちょっと生々しくて。見てて、うーっとかなって、やったのは、
いや、でもね、浜の地頑張れって感じで、この辺、あの、こう、ピークがね、後半来てますからね。
そうなんですよ。でも、なんか、この最後のテーマは、まだ自分でも分かってないことが多くて、例えば多くの人に見てもらえたら、それはいいものなのか、のが、なんか、だから、たとえ少人数しか見なくても自分が楽しかったらそれでいいのかとか、うん、なんかその辺のバランスっていうのが、全然どこに落としどころをつけるかっていうのはかなり難しい。
うん、いや、それは実際も難しいので、
うん、
あの、それを漫画でやるのは余計難しい。でもそこら辺、なんか、でもそれはすごく、でも、もう、なんていうのかな、あの、書き、害のあるストーリーになるのではないでしょうか。
はい、
結局葛藤、表現するための、表現するものとしての葛藤みたいのが、ね、テーマになる、大きなテーマになるので。
浅野さんはどう考えてるんですか？まだ見つからない。
どうしたらいいんでしょうね。まさに。
どう思います？そのたくさんに見られる方がいいのか、何人か
見られるのはもちろん嬉しいけなんですけど、
うん、
なんかそのために、
うん、
なんか嫌な思いを日々しながら表現するのは嫌だなっていうのがありまして、うん、でも見てもらいたいしみたいなんとか、まあいろいろ、
でもなんか漫画に共通するとこがあるんじゃないですか。
はい、そうです ね。まさにその感情移入して書いてます。
あ、そう。あ、浅野さんの投影が。
投影が。激しく投影してます
。
大変そうですね。じゃあこれから、どう話を振るか。
どう話を振るか。
いや、でもこの2巻、こうやって整理すると盛りだくさんですね。花の取り方あり、ポートレートあり。
そうですね。花の取り方。
盛り上がりのある巻。うん、で、盛り上がって、次どうなるんでしょう。そこで地方に続くみたいな。
はい、風、はい。
うん。
これ、いや、あ、そう、今思ったんですけど、やっぱり、その、コミック化した時の、こう、波っていうんですか。
はい。
それも考えてストーリーやっぱり。
あ、そうですね。一応その一冊単位とかで作ったりとか。
そうかそうか。
あの、大きな起承転結みたいな。
そうですね。あ、なるほどね。いや、
はい。
あ、なるほど。いや、とりあえずそうですよね。
はい。
ここで切ったらとか、とんでもないところで切られちゃった
ね。気になるみたいな。
わかりました。
はい。2巻、花。ポートレート、暗室と部活編といろいろと盛りだくさんですが、これ一番苦労したところってどこですか？
そうですね。取材の苦労という点では、
はい、
そうですね、あの花のところとか、
あ、本当、うん、
ああ、
ですかね、実際花を取ろうとしたんですけど、
うん、割と冬だもんね、
冬って作中は なんか春とか夏とかなってます
けど、はい、書いてる時は冬だ、冬っていうかね、
あ、なんか構図の本とか、はい、かなり本読んでやったっていうのがありますね。
うんうん、
あと花を描くのが大変だったっていうの
は。いや、構図はよくまとまってたと思います。この間僕あの番組で構図の話をしたんですけど、こっちをちゃんと読んでから話をすればよかった。
そう、そんなこと
ない。じゃあ結構いろんな本読んで勉強して。
そうですね。あの、本だけはいろいろ買ったりとか、
うん、
あと、その、よく、あの、詳しい方からお借りしたりとか、
はいはいはい。
やってても、うん、やっぱ大量で読み切れないところとかも、あったりとかして、もう本当、いろんな方に協力をしてもらって、読んでって感じですね。
なんか、あの、この中で、おすすめというか、
はい、
ここ見てもらいたいなっていうの
は、あー、あるんですけど、
うん、
ちょっとこっぱずかしいから言わないみたいなあのやっぱなんかあのもちろんそのなんでしょう、建築部分はすごい読んでほしいっていうのはあるんですけど、
はいはいはい、
間違ってたりとかして講義が怖いみたいなのがあってだからストーリー面、ここの動き面で見てほしいところっていうのはいろいろあるんですけど、
はいはいはい、
でもそれを口に出して言うとこう恥ずかしいみたいな感じなんですか。まあなんか平たく言うと恋愛展開がちょっと盛り上がってきますから見てくださいみたいな感じ。
ああ、そうそう。投げやきは。
で、そこも見どころで。そこも
見どころで、はい。
はい、僕はまだちょっと申し訳ないですけど、2巻が途中までしかっていう感じなんですけど、1巻をまあ全部一通り読んで、
はい、
なんか、非常になんかいろんな話が盛りだくさんで、あの、はい、やっぱりこう、写真撮ってて、ああ、あるある的なものもあるしね、
はい、
なんか、面白いなっていうのもあるし、
この
人間関係が今後どうなっていくのかみたいなね、
はい、
そこら辺も、あの、さっき何かとこう、スノーさんが言ってますけど、その甘酸っぱい感じのところとかなんですけど、僕は、その子もいいんですけど、どちらかというとさっきから推しております、
はい、
誉れちゃんとか、あの定点観測くんとか、
はい、
そういうなんか、サブキャラ的なところが、
はい、
こうもっとこうピックアップフィーチャーされて、
そうですね、
広げてもらえると
広げたいです。
誉れちゃんももっと見たいみたいなねちょっと誉れちゃんファンに、
あ、ありがとうございます、
なっているので、
うん、
いやでも本当なんかこう、なんていうんだろうな、もっとボリュームを出してもいいのかなっていう感じ。
ああ、そうですね、
うん、今回あのね、なんかもっと読みたいっていう感じ。
あ、ありがとうございます。なんかそう言っていただけると本当に妙利につきます。
広げてほしいなっていう感じがしますけどね。
ね、全体的にその制約があって、トントン、
まあ、なんでしょうね、
的な感じになっちゃったりとかしてるところがあるんで、うんうんうん、もっとそのカメラとかかけたらいいなっていう感じはあります。
なんか本当にそれぞれの、こう、いろんなキャラがいるから、もうちょっとその、この人の、まあ、誉れちゃんなんだけど、
はい、
誉れちゃんのこともっと知りたいとかね、
はい、
誉れちゃんがもしかして誰かに恋をするとか、
あ、なんか可愛いですね、
どんどんね、広がっていくといいなっていう、ね、こう、期待を持たせる感じがしますけどね。
はい、
で、こう、妙にあるある感、さっきね、小関さんも、ちょっとリアルすぎてみたいな話がありましたけど、
はい、
結構こう、ああ、ああみたいなところが結構あるので、写真撮ってる人は結構、
はい、
なんか妙なツボつかれて面白いんじゃないかと思いますので、そこら辺おすすめかなと思いますけど。はい、スノーさん、小関さんも2巻全部読めたんですか？
はい。
はい、
あの、年を発売直後ぐらいに。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
僕もまだ、あの、買いに行ったら平積みになってました。すごい。
平積みになって
るの？
なんだこの
2月の、ありがとうございます。
2週、 1週間か2週間、2週間は経ってたかな。2週間目ぐらいの時に行ったら、もうちゃんと平積みになってて。
ああ、じゃあやっぱ出てすぐだったらそういう状況になってるんだ。そうですね。
はい。
そうですけどね。小関さんどうですか ?2 巻読んでみて。
いや、まあね、電車の中とかでうかつに読めないんですよ。
そうだ
った。で、多分ね、写真を趣味にしてる人とかじゃなくて、なんだろうな、飯の種として写真手出してしまった人、
うん、
手出した人というか、やっている人じゃなくて、なんか手を出してしまった人っていうか、うん、そういう人でね、なんかこう、まあ、要はなんだろう、学生の、まあ、その写真撮ってて戸惑ってるあたりとか、うん、それこそ浜松市自体がこう揺れるところとかっていうのは、うん、割と思い当たるところが多すぎてこうたまにこうその単行本の時うわーってなったりとかしそうになる時があるのでちょっとね一人でいる時じゃないと読みづらい。
いやだから逆にあれだよね、写真好きで撮っている人とかがこう見て人からこういうふうに見られてるんだなっていうのを客観的にもしかしてこれ読むと分かるかもしれないよね。
なんかね、趣味でやってる人が読むと、うん、読むのと、うん、そういうなんかちょっと周り足突っ込んじゃった人が読むので多分かなりリアクションが変わるだろうなっていうふうには思いますね。まあでもあと写真じゃなくてもその物を作る人っていうか、うん、物を作るなりわいの人とかは大体共通のこうなんだ揺らぎとか悩みとかそういうのが、盛り込まれている漫画だと思いますんで、そういう方面の人には割と、響くものがあるんではないかと思います。
ありがとうございます。まさにそんな感じです。すごい感情移入をしながら書いてるところがありますんで、まあ、その主人公の悩みがそのまま私の悩みだったりとか、
うん、
たりとかするんで、なんか
だからね、その共通するっていう小関さんの言葉もあったけど、うん、さっきのね、どういう風な作品がいい作品なのかっていうのは写真も漫画も同じだろうからね、そういう意味では、ね、写真のことを今勉強しながらというお話もありましたけど、
はい、
その漫画家さんとしてっていうのがこのカメラマンにこすり替わってるだけだから、そういう内面的な部分っていうのがすごく出てるんでしょうね、きっとね、
うん、心の動きはまさに、はい、うん、出てます。うん、はい、
ここが見どころじゃないかなっていう気がしますけど、
うん、
スノーさんはどうですか、2巻。
はい、まあ2巻で、ね、登場人物がだんだんこう形作られてきて、2巻になるとものすごくこう自分で動き回ってる感じが、特にひかりちゃんなんかがこうすごい積極的にいろいろ、ね、自分のこう気持ちがだんだん出てきてるんじゃないかなっていう、
はい、
そこがすごく楽しく読みました。はい。
ございます。
まあ、あとやっぱり、この暗室のところの、まあ、ネタをいろいろ提供した人間としては、いや、面白く料理していただいて。
答え合わせをしていただいて。はい。
いやいや、あります。よかった、よかった、というのはあります。はい。あと、まあ、すっごい個人的なんですけど、僕のなんか祖母らしい人が、この鼻のところで、出てくる病室に入院しているというサプライズもありまして
病室に書いてしまって、
はい、病室にお見舞いに行くっていうか、まあそういうシーンがあるんですが、
うん、
そこの南郷室っていうところに僕の名前ので女の人なんですね清田清さんっていう人が入院してるんですけど、これは清田じゃなくて清田さんかもしれないです。
あ、そうですね、清田さん。
本当だ、すげえすげえ。
いや、301号室に僕のおばあちゃんいるよとか思って、本当一字違いだったっていう。
ああ、そうなんだ。
そうですね。
そうそうそう。そうはい、僕の実のおばあちゃんの、もう亡くなって、ずいぶん大昔に亡くなってるおばあちゃんの 一字違いで。
ああ、そうなんだ。
嬉しい。なんか、漫画にも登場してしまいました。感じで、そこが。もう、そこを見たときに、なんか、これ、あの、小関さんじゃないけど、電車で見てたんですけど、うん、すっげーニヤニヤしてたと思って。思いっきりニヤニヤしてた。
ポイントなんか使ってしまって申し訳ない。
きっと、周りの人はこのおじさん何やってんだろうと思いますが、あの、いや、ニヤニヤしてしまいました。はい。まあ、そんなところですかね。うん、あの、ほんとこう、人間がどんどん動き、ね、それぞれの、こう、はい、こう、ストーリーの中で生き生きしてきた感じがするので。
はい。慣れてきたんですね、多分。
はい、そうです。はい、まあ、浜の地頑張れっていうのはあるんですけど、なんか浜の地、その、高校生の女の子と付き合っていいのかとか、高校生の息子を持つ人間としては
、いや、
でも25でしょ。
すごいって感じなんだけど。
その自分の子供がね、だって箸にも棒にもかからない、なんか25歳ぐらいのなんかフリーター男になんか、なんか嫌ですね、それは。まあ、絶対嫌ですね。
まあ、ぴったりに高校2年生なもんですから。息子なんでね。
ああ、そうそう、
はい。娘だったらちょっと余計あれかもしれない。
でも25だからありなんじゃないの？
まあ、もし、まあ、在学中は無理みたいな感じはありますね。
ああ、在学中はね。
在学中は。うん、
まあ、実際ほら、やっぱり、顧問だった先生と結婚しましたとか、そういう人いるじゃん。
ああ、ね、ちょいちょい見かけますよね。ね、
あの、スポーツ系の人とかでも結構聞くし、うん、あの、僕は知ってる、実際に知ってる人も、音楽関係の、あの、顧問だったんだけど、あの、元教え子が奥さん言う人もいますね。いつから付き合ってたのってこう聞けないっていう。
聞いたら何かややこしいことになるっ
ていう人もいますけどね。はい、まあちょっとこうワクワクしながら、はい、ちょっとあの光ちゃんのお母さんと父さんの馴れ初め
すごい
ぜひ言えて
ください。そんなところ
親父としては
ありがとうございます。
はい、すごいまたあの盛りだくさんなリクエストをしてしま
いました。ありがとうございます。はい、なんかそこまでしていただけると嬉しい。はい、
っていう感じですね。まあね、二課もこの盛りだくさんというか、まあ、引き続き。え、今、どれぐらい進んでるんですか、連載の方は。
その、2巻出て、ちょっと1ヶ月休みいただいたんで、
はい、
プラス1話みたいな感じですね。
それぐらいなんだ。
はい。
へぇ、
はい、ということなので、あの、早く見たい人は、
コミックラッパー。
はい。
薄くなったので、
薄くなっちゃった。
紙を薄くしたらしいので、薄くなってますので。
あ、そう。
幅取らないので。アペリスわからない。
フラッパーはいつ発売なんですか？
ね、毎月5日とかそれぐらいで、うん、まあ土曜日とか日曜日が被ってたらちょっと前後するんですけど。
はいはいはい。
はい、そんな感じ。
5日前後に発売。
はい。
うん、もうその分はできてるんですか？
今やってます。
ああ、お忙しいとこす
いません。いや、聞きたいみたいな感じですが、まあ、今後もね、先行症状、どうなっていくのか、
はい、
注目していきたいと思いますので。
ありがとうございます。
はい、ということで、また3巻発売の時にはぜひ、遊びに来てください。
はい、あ、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
ということで、
お願いします。
はい、
締め切りとかでお忙しいのかもしれませんが、
はい、はい、大丈夫です。
忙しい中ご登場いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今週は浅野一子さんにご登場いただきました。
はい、
なんか楽しみですね、その次も。はい、ちょっと僕まだ2巻読んでないより楽しみで、はい、ちょっと気が早いですけど、ちょっと2巻読むのも楽しみなんですが、
はい、
どうやってこの先進んでいくのか、
うん、
僕はホマレちゃんに活躍していただきたいなと思うんですが、まあそんな勝手なことも言ってられないんですけど、まあでもなんか久々にこうなんか漫画の単行本って買いました。だからちょっと冒頭でも言いましたけど、あのコミックの売り場を見てびっくりした感じ。
いや、そうですね。僕も最初の時は。あの、 店員さんにこう聞きましたし、
うん、
はい、
なので、まあ今行くとあんまりないかもしれないので、ぜひあの浅野ゆき子か閃光少女か夕焼けペンロケットペンシル、
はい、
コミックフラッパー、まあコミックフラッパーはもういいか、あの
いいか
浅野ゆき子さんのお名前と閃光少女と夕焼けロケットペンシル、
はい、
店員さんに尋ねて、人気の漫画家さんなんだなって思わせ、まあ、人気の漫画家さんなんですけど、
はい、
さらにこう店員さんに印象付けて宣伝してあげてください。
はい、
まあね、さっきも言いましたけど、ちょっとなんかこう、ね、クスっていうのもあるし、うわってなんかこう変なツボを押された感じの写真撮ってる、この番組聞いてくださってる人だと多分そういうとこいろいろツボがあると思いますので、
はい、
まだご覧になってない方はぜひご覧になってください。
ごめんなさい。
ということで、はい、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、浅野郁子さんをお迎えして、
はい、
お届けいたしました。お相手は半助と、
はい、ちょっとだけ宣伝をしてもいいですか、ごめんなさい、日本丸に乗って僕と一緒に小笠原に行きませんかっていう話なんですけれども、はい、
はい、
まあ、詳しくはまた次回話そうと思っているんですが、6月の27日から7月の2日に行きます。もし、クルーズしたいという人がいれば、私にメールください。というスノート。
はい、なんか本業の方がゴールデンウィーク進行だったというのを、これ、ちょうど話してて思い出して、あーってなんかいろいろ指折りしている小関でしたな。
はい。ではまた来週。